今日の御言葉は黙示録19章11節から21節までです。黙示録19章11節から21節。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。この方の口からは諸国の民を討つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる。その着物にも腿にも王の王、主の主という名が書かれていた。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、今私たちはあなたを見ることはできませんが、しかしあなたは確かに来られる主です。人々はあなたが見えないのを良いことに好き放題しているものもおりますが、しかし私たちは必ず御言葉の剣でも持って、その御言葉に記されていることに従って裁きを受けなくてはなりません。しかし私たちは今イエス様あなたに従うから感謝します。イエスキリストにあるものは、イエスキリストの名を信じその救いに入るものは決して裁かれることがないからです。イエスよ、今日その幸いを私たちに教えてください。またあなたを軽んじ、あなたをバカにし、あなたの御言葉を無視する者に対する裁きがどのようなものかを、主よ、あなたがこの黙示録の御言葉から示してください。この語るしもべの唇を清め、思いと体を整えてください。あなたの御言葉、あなたの剣、それを語るにふさわしく、この唇を主よあなたが支配し、また聞く一つ一つの耳をあなたが清めて、心と思いを整えてください。命の言葉をしっかりと受けて、今日あなたから恵みをまた一ついただいて、キリストの似姿へと作り変えられますように、イエスを導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをします。アーメン。黙示録の、17章からですね、その大バビロンについて、記されておりました。そのバビロンは女、一人の不貧困の女として描かれており、そしてこの女は、とても栄えており、また生徒たちの血を流して不貧困に酔いしれておりましたが、しかしやがてそれは裁かれます。18章の方でその彼女の裁きが記されており、そしてこの19章においては生徒たち、勝利した生徒たちの有様が記されております。そしてまた、今日のこのお読みした箇所では、王の王、主の主なるお方、そのお方が、 最後の裁きをするその場面にいよいよ突入するんですけども、今お読みしましたこの11節から16節までのところ、ここに白い馬に乗った方が描かれております。そのお方はどういう成り立ちであるかをよく見ますと、まずその方は11節見ますと、白い馬に乗ってた方は忠実また真実と呼ばれる方で、この方は義を持って裁きをし戦いをされる方で、12節見ますと、その目は燃える炎である、その頭には多くの王冠がありで、ご自身のほか誰も知らない名が書かれている。13節見ますと、血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれる。15節見ますと、口からは、鋭い剣が出ている方で、また鉄の杖を持って牧される方。さてこの方は誰でしょうね。イエス様ですね。イエスという名前は書いてはいないんですが、でもこの特徴、もうイエス様以外の何者でもないですね。その名前は忠実また真実。イエス様は死に至るまでも忠実なお方でした。皆さんも命の言葉をしっかりと握ってですね、そして忠実に仕えていくのであれば、このお方に似たものとされていくんです。イエス様は死に至るまで、十字架の死に至るまでも忠実でした。それゆえに主は神様、父なる神様はこのイエス様にあらゆる王権を与え、多くの冠がかぶせられました。また神の子として、鉄の杖を持って牧されるその権威を与えてくださいました。今天においてはイエス様は栄光の御座に、神の右に座したまえるお方ですね。そして生ける者と死に至る者とを裁かれるお方です。イエス様は義を持って裁きをなすお方です。今この地上においてはとても義の裁きとは言えないようなことがまかり通っておりますね。本当に若者たちにとって暮らしにくい政治がなされておりますけれども、イエス様はそんな政治をされる方ではない。義を持って、治めるお方です。また、13節の方を見ますと、その名は神の言葉と呼ばれる。イエス様は神の言葉そのものです。ヨハネの一章に言葉は神であった、このお方は世の始まる前からおられた。イエス様そのものですね。イエス様は神の言葉なのかな。ですから皆さんが御言葉を読んでいるとき、そして今この御言葉について語っているとき、イエス様ご自身を語っているのであり、皆さんが神の言葉を皆さんの中に取り入れてそれを信じるのであれば、イエス様がご自身が皆さんのうちに住んで、イエス様ご自身と一体化となる恵みを与えられているわけです。この方はまた口からは鋭い両刃の剣が出ていると、黙示録の一章の方を見ますとありました。鋭い剣、御言葉の剣でもって敵を打ち負かすんです。そしてまた私たちにとっても御言葉の剣、それは鋭い剣です。御言葉の剣は私たちを刺し貫いて関節と骨髄、また霊と魂を、思いを切り分けます。皆さんの内側のですね、これは肉から来るのか、それとも神から来るのか、それは御言葉の剣によって照らし出されるのであれば、それは容易に判別がつきます。御言葉の剣でもって私たちのうちのいらぬところがそぎ落とされ、差し貫かれて、そしてあらわにされて、ますます私たちは神に似たもの、キリストに似たものとさ作り変えられていきます。もちろんその過程は、痛い思いをするかもしれません。ある程度の痛みを覚えます。私たちのうちの思いがあらわにされ、それまで肉の思い、罪の思いで締められていたところが御言葉の剣によって貫かれるときは、それは痛いですけれども、しかしその痛みはですね、ただ痛みや滅びで終わるものではなく、命に 導かれていくものです。命に割っていくものです。ですからこの御言葉の剣に差し貫かれるとき、確かに痛いことは痛いかもしれないんですが、しかしそれは幸いなときです。そしてこの方はですね、神の激しい怒りの逆舟を踏まれます。で、16節見ますと、その着物にも腿にも王の王、主の主という名が書かれている。この怒りの逆舟という言葉は聖書に何度か出てきます。これは神の怒りを表しております。逆舟、ね、の中にはブドウが集められて、そのブドウは踏まれます。踏まれるとブドウの汁が、ね、流れてきて、そして逆舟の中にはそのブドウの液が溜まっていくんですけども、それと同じようにこの王の王、主の主なる方が神に敵対する者どもを踏まれて、そしてその血が流れていきます、ね、黙示録の前の方、前の方でも見ましたね。その血は馬の靴まで達した、覚えているかと思います。王の王、主の主なるお方がですね、この怒りの逆舟を踏まれる。でしかも、ね、16節面白いですね。この王の王、主の主という名が書かれているところは着物とまた腿です。ね、なんで体の、ね、いろいろ、手とか足とか部位があるんですけど、なんでよりによってももなんでしょうね。名前が記されている、着物にも記されている。それはきっとこの怒りの逆舟を踏まれる側、ね、神に逆らった側、神に敵対し人々を陥れて人々から搾取するシステムを作った者ども、また生徒を惑わしたあの偽預言者の霊ども、その者どもはやがてこの怒りの逆舟で踏まれるんですけども、踏まれるとき見るんです。踏まれる方を、腿に、これは王の王、主の主と書いてあるのを見るんです。その着物の裾にも王の王、主の主だから、その偽預言者どもや、また、生徒たちを惑わした者、生徒たちの血を流した者ども、その者たちは踏まれるとき、自分を踏んでいるお方は王の王、主の主であることを嫌が王でも見なくてはならないんです。そして自分が受けている裁き、それは正当な裁きであり、そして自分がしてきたこと、それはただ主の御前に悪であったことを、これを思い知るわけですね。そしてこのお方は、その衣は血に染まった衣を着ております。この怒りの逆舟を踏んだことによって、このその返り血を浴びたんですね。このように最終的にですね、主の裁きは必ずあります。そして生徒たちはこのお方に付き従って、そして共に勝利するんです。14節に、天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て白い馬に乗って彼に付き従ったと、これは、6節から、8節までのところに記されている花嫁を、ね、清い白い麻布の衣を着せられておりますね。ですから花嫁はですね、花嫁にも白い馬が与えられて、白い馬を乗られた王なるお方に付き従って、そして、勝利の列に加わっているんです。この裁きを下されるのは王の王、主なるお方、イエス様のお一人です。私たちはただ付き従っているだけなんですね。ですから主なるイエス様が戦いをされて、そして私たちはそれに付き従って、ね、王に付き従う王女のように、本当に白い馬に乗って白い麻布を着て、そしてその勝利の恩恵に預かることができる、それが私たちの立場です。また17節以降のところ、 もお読みします。また私クシは太陽の中に一人の御使いが立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛ぶすべての鳥に言った。さあ神の大宴会に集まり、王の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべての自由人と奴隷、小さい者と大きい者の肉を食べよ。また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は異様の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた。アーメン。この者どもは黙示録の前の方の箇所を見ますと、本当に好き放題のことをやってたのを皆さん見てきました、ね、地上において神様に逆らうシステムを構築して、ね、獣の刻印を額か右手に押させたあの666で象徴されるあの獣のシステム、またそれを構築した者たち、その恩恵に預かっている者たち、また獣の像を拝み、ね、生徒たちの血を流し生徒たちを捕らえてきたあの者たちが、今度はこの馬に乗った方の口から出る剣によって殺されました。また戦いによって獣は捕らえられ、また獣の刻印を受けた人々と、またその惑わした偽預言者も一緒に捕らえられて、そしてこの者たちは異様の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれます。このですね、黙示録19章19節から21節の箇所はサタンがとっても嫌いな御言葉です。サタンの行く先がここに記されているからですね。獣もまた偽預言者もこの二人は異様の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれる。これがサタンの行く先です。また残りの者たちは馬に乗った方の口から出る剣によって殺されて、そして彼らの肉はですね、全ての天の鳥によってついばまれます。この残りの者たち、それは18節のある通り、王の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべての自由人と奴隷、小さい者と大きい者の肉を食べよ、ありますけれども、ですから獣のシステムに突き従った者たちですね。これが獣の刻印を押された者たちの行く先です。つまり御言葉の剣によって刺し殺され、そしてその肉は土に還る間もなく空の鳥たちについばまれるんです。これは空の鳥たちにとっては、神の大宴会って書いてあります。だから皆さんは獣の刻印は絶対押してはならないんです。皆さんの額とか右手とか、それにもし何か獣の刻印、世の者たち、ね、神様のことを絶対知らないだろうって思うような人から刻印を額か右手に押されるような、そういう制度が出てきたら、皆さんはそこから離れるべきです。獣の刻印を押されてはならないんです。押されるとしたら最初は楽かもしれないんですけれども、ね、その刻印で売り買いができたりするんですけれども、でもその行く先はですね、この滅びです。この痛みです。そもそも神に逆らうということを皆さんは してはならないことですね。皆さんには神の刻印が押されるべきです。獣の刻印、それは断じて拒否するべきです。この獣の刻印をした者たち、また獣に付き従った者たちは土に帰る場もないんですね。これは非常にすごい裁きです。人はもともと土から生まれました。土によって成り立っております。ですから土に帰ることが人の本来の行く道ですけども、土に帰る間もなくですね、肉が鳥たちについばまれていく。これは主の裁きを、主のとてつもない裁きを意味しております。ここだけを見ているとですね、本当に私たちは恐怖を覚えます、ね、怒りの逆舟で、敵が踏まれる、また肉が鳥についばまれる、また、ね、この獣とその偽預言者との二人は異様の燃えている火の池の中に生きたままで投げ込まれる。確かに恐ろしいですね。でもイエス・キリストを信じ、イエス様に付き従う皆さんにはこれは関わりのないことです。全くもって関わりのないことです。イエス様を信じる皆さんには、むしろイエス様に付き従う皆さんはこの白い馬に乗った方に付き従って、ね、清い麻布を着ているこの花嫁の側です。だから今皆さんに、ね、カエサーに従いなさい、御言葉に聞き従いなさい、イエス様を信じなさい、そう口を酸っぱくしてこの講談から私は語っているわけです。イエス様を信じ、イエス様の御言葉に聞き従って、それを行っている皆さんは勝利者の側、イエス様の側について、そしてこの裁きには関わりありませんけれども、でも御言葉に聞き従わず、御言葉を軽んじ、ね、神の生徒たちを傷つけたり血を流したりする者、獣を拝む者、サタンの側について、自分の好き放題、ね、サタンと同じく自分の好き放題やろうじゃないか、今どうもイエス様よりもサタンの方が栄えてるみたいだ、だったらその世の中の方に飛び込んで歩むべきだ、そんな風に考えている者の行き着く先がこの恐ろしい裁きなわけです。ですから皆様どうかこの地上においていろいろな困難はあるんですが、しかし主が必ず皆さんと共におられ助けてくださるのであれば、皆様イエス様と共にいてください。イエス様の御言葉を聞き従ってください。そしてイエス様の御言葉通り実行してこの幸いに預かる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたは王の王、主の主なるお方、やがて誰の目にも明らかな形で現れて白い馬に乗り、御言葉の剣でもって敵と戦われ、義をもって裁き、また忠実真実なるお方として鉄の杖をもって正しい裁きをなされるお方、主よ、今世の中においては悪しき者がはびこり、そして好き放題し、神の生徒たちも苦しんでおります。しかしそれは永遠に続くものではなく、主よ、あなたはやがて来られるお方です。どうかしよう、今一人でも多くの人たちを悪から立ち返らせ、キリストへと立ち返らせて、この良き清い麻布を着せられる神の生徒として多くの人々を救い出すことができますように、イエスよ、どうか生徒たち一人一人を、その唇を清めてください。神の言葉を届ける届け人として主を用いてください。これを聞く者のうちに誰一人としてこの獣の側につくものがありませんように、誰一人御言葉の剣に殺されて空の鳥に肉がついばまれるようなものが一人もおりませんように、主よ、イエス・キリストを信じる幸いに預かる一人一人でありますように。 そしてやがては清い麻布の衣が着せられて主の花嫁として主に迎え入れられる、これを聞く全ての生徒たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福しお祈りをいたします。アーメン。